こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う医の深掘り。今回は転換医療に関するお話を伺います。ゲストは難治性転換の外科治療を専門にされている国立病院機構渋川医療センター脳神経外科部長の高橋昭夫先生です。高橋先生、本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まずは高橋先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。高橋先生は昭和62年に群馬大学医学部を卒業し、同大学の生理学教室や脳神経外科で研鑽。平成20年、国立精神神経センター武蔵病院脳神経外科を経て、平成28年より国立病院機構渋川医療センター脳神経外科部長としてご活躍をされています。専門として難治性転換の外科治療、大脳皮質形成障害の画像解析を研究テーマに掲げられております。まず先生が脳神経外科の領域に進むようになったきっかけ、何かエピソードがありますか？この生理学教室での経験というのも関係したんですか？
そうですね、私どもの頃はもう大学医学部6年卒業してきますとすぐそのまま入局っていうパターンだったんですね、
はい、
ですからもうすでに6年生ぐらいの頃からいろんな勧誘ですとか、
あ
るいはポリクリで、はい、ここがいいかなと当たりをつけていたんですけど、
うん、
その頃は群大の脳外科の教授は、
はい、
大江千尋先生という低脳手術をご専門にしている先生でした。
あ、
それで大江先生が、
はい、
大江先生は生理グループというところのトップだったんですけれども、
はいはい、
手の震えですね、新鮮ですね、
はい、
これを脳に小さな頭蓋骨に小さな穴を開けて、
はい、
電極をそこに正確に刺していって、
はい、
脳の深部電気活動を記録して、
はい、
その回路の一部を焼き切るという手術をされていたんですね、
はいはい、
それで魔法のようにその新鮮が止まっているのを目の当たりにして、あ、これはすごいなということで、
はい、
脳外科を志しまして、
じゃあそれは学生時代にその状態のビデオか何か見せて、
はい、手術に
入って、手術に入って、はい、
そうですね。
あ、
それで脳外科に入って、
はい、
1年間は一般脳外科の訓練をするわけですけれども、
うん、
1年その大学で研修しますと、その頃は関連病院に出るんですね、
はい、
その出る前に君はどういう部門に住みたいということを教授に呼ばれて聞かれるんですけど、
はい、
脳血管障害だとか、
うん、
脳腫瘍だとか、
はい、
脊髄とかあったんですが、
一応
私はその生理グループ、ステレオグループって言ったんですけども、
ステレオ、あ、そうですね、
ステレオタクティックサージェリーということですね、
はい、
そこやりたいですということで、
うん、
一応そこに入りまして、そこから、うん、そういうどちらかというとその脳波ですとか、誘発電位ですとか、
はい、
その電気生理学関係のことにを専門にちょっとやってみようということで始めたのがきっかけです。
その低位脳手術と転換っていうのは直接はじゃあ関わりは少ないんですか？
はい、それと
も転換でもこの低位脳手術的な手法？
一般的にですね、
はい、
その頃は転換っていうのは大脳皮質の病気である、
はい、
新鮮やパーキンソン病なんかのですね、
はい、
だから運動異常症は、基底核の病気で
深い領域の場所のっていう、
は
い
は
い
は
い、
だからそれぞれその分野が違うというふうに考えられていたんですが、
その当時は、
はい、ただやはり脳っていうのは一つの大きな三次元的な回路ですから、
はい、
今はとてもそういうほどは思ってないわけですね。ですから逆にその頃勉強したことが今役立っています
。そうですね、
だから転換治療に、
うんうん、
中でいろんなヒントといいますか、考える上で、
はい、
その頃その視床ですとか基底核について勉強したことが大変役に立っていますね、
はい、
だから一緒だと思います。
なるほどな、
はい、
この脳外科に実際進んで、
はい、
学生の時に思ってたイメージと重なってるんですか、それともやっぱりだいぶ全然違うものだっていう感覚ですか？
そうですね、やっぱりはるかに辛いんだなというのが
う、
やっぱり本当に最初の何年かですね、
はい、
特に最初の1年ですかね、これこんなとこ行くんじゃなかったなっていう、そんな綺麗事じゃないんだっていうのは思いましたけども、
はい、
でも、みんなも頑張ってるし、やっぱりその非常にその脳外科は皆さん その時の文大の脳外科の医局というのは、はい、みんな仲が良くてですね、
うん、
一生懸命面倒を見てくれたので、やっぱりそういう辛いことも楽しくできたというのがありますし、うん、やっぱり昔の厳しい先生もいらっしゃいましたけど、でもやはりそれがむしろ厳しくしつけられたことが生きてるなと思いますね、
うん、
ですからやっぱり甘かったのは事実ですし、今でもそれは感じますが、
はい、
でも最終的には良かったと思っています、
うん、
だからだいぶやっぱりそのニュアンスが変わりましたね。
あ、そうですよね、はい。まあ、脳神経外科というとさまざまな脳疾患の専門家なんですけれども、現在お勤めのこの渋川医療センターではどのような疾患の患者さんが多く受診されているんですか？
あ、そうなんですね。それで実はですね、
はい、
昨年1年間のですね、
はい、
うちの病院のですね、脳外科の、まあ、業績といいますか、
はい、
まとめてきてみたんです。
はい、
それでこれが入院患者における疾患別割合と言いますが、はい、やっぱりこの 27.4% が脳梗塞ですね、
うん、あ、はい、
まあ、脳血管障害ですね、はい、で転換が 26.8%、
うん、
だからほぼ4分の1が多種血症転換を見ているという形です、はい、あとは、まあ、外傷ですとか、
うん、
あとはそのなぜかこの全摘の障害ってめまいなんですけど、神経内科とここは耳鼻科の先生がいないものですが、
なるほど、
めまいの方が
かなり
入ってくるので
入院までっていうことになる。
ただこの中にやっぱり例えば小脳梗塞ですとか、ああいうのもあるの で、
そうです、ね、
結構これも面白いです、はい、これがそんな感じですね。あとはいろいろ脳腫瘍だったりとか、いろいろです。
そうですね、
はい、
あ、水頭症とか認知症
患者さんも、はい、それも見ておりますね、
入ることがあるということですね、
はいはい。
脳神経外科であればこの転換の治療っていうのはどこでも受けることができるんですか？
なかなかそれが多分難しいところかなと思います、うん、
はい、
だから我々は例えばそういう外傷ですとか脳腫瘍ですとか、
はい、
脳血管障害の後に起こってくるそういう症候性の転換に関しては、
うん、はい、
脳外科医は多分たくさん見てると思うんですけども、
はい、
実際それがメインになってきた場合には、
うん、
やっぱり難渋する場合が多くて、必ずしもどの先生も転換何でも OK というわけではないんじゃないかなと思います、はい。
転換にも比較的安定している軽い方とか、
はいはいはい、
まあ、難治性の方もおられるわけですもんね、はいはい。この転換の外科学っていうものを専門にされている先生は、まあ、国内ではまあそれほど多くないんじゃないかと思うんですが、なぜこの転換の領域を扱ってみたいというふうに感じたんですか？
実はですね、やはり私がちょうど脳外科の専門医を取ってでばかりの時に、
はい、
まあ、外の病院にこうアルバイトに行ったんですけれども、
うん、
その時に痙攣を起こされた小学生の女の子が入ってきていて、
はい、
私見たんですけど、
はい、
私はなんか脳の血管の奇形とかきっとそういうのがあるんだろうと思って、
はい、
まあ、MRI とかそういうのを取ってたけど何もないんですね、
は
い、でなんか脳波取ったらすごいワシャワシャしてる波が出てる、でこれは転換なのかなと思ってですね、
はいはい、
で自分なりに一生懸命調べて、うん、これこれこういう転換じゃないかと思って、
ええ、
まあ、でまあ、専門じゃないもんですから、
はい、
埼玉県の病院だったんですけど、
はい、
埼玉医大のエクスパートの先生に実は送ったんです、
うん、
そしたらものすごい丁寧な紹介状の返事が返ってきていて、先生の見立ては正しいですと、で薬もそれでいいですと、で例えば遺伝子を調べるんだったらどこそこのセンターの何先生に
行
ってください、すごいやっぱり詳しく書いてくれて、
はい、
で感動しちゃってですね、
で
やっぱりその治療をつけたらその患者さんに非常に発作がなくなって、
うん、
でそれであこれ面白いんだなというのがきっかけ、それとですねその当時やっぱり転換外科がリバイバルで、MRI がどんどん出た時代ですか、
はい、
で盛んにそういういろんな学会なんかでも取り上げられましたし、うん、
なるほど、
その時の坊主の大江先生とか医局長もぜひ転換を外科的に治療するのやってみたらどうかというのを勧められたものですから、うん、それで飛び込んだというきっかけなんですね。
そうですか、
はい。
また先生の専門分野にありました皮質形成障害というものにちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
これはどういう病気なんですか？
まあ、実はそんな詳しくなかったりするんですけどまず小児科領域で、
はい、
その難治性転換 の、 その病院ですね、うん、構造的な病院のナンバーワンと、
はい、小児科領域で
神経細胞はもともとのになるの細胞が脳室の周囲からこうずっとこう輸送していって、
はい、
で分化していって、
はい、
大脳皮質とかで作っていくわけですけど、
はい、
その過程の障害ですかね。それで、それが転換を起こしやすい、
はい、
そ 異常なネットワークを作ってしまうということで、本当に部分的な原曲性非質異形成みたいなものから、
はい、
脳半分全部が巻き込まれるような変則狭脳症といった、多くやはりその難治性転換の病院の一つになって、かつその、はい、外科治療の対象になることが多いということと、うん、やっぱり画像的に非常に特異的な所見を示すものですから、
あ MRI の画像、
はい、とか機能画像とか、
ね、機能画像で
そういうので非常に興味があったものですから、 あとなんかこうほら国あるだろうなんて、
はい、
あの見つけるのが結構楽しいところあるんですけど、それでやっております。
これはあの大脳皮質のじゃあどこの場所とは限っているわけではなくて、あり得るということですね、はいはい、では範囲が広ければ発達障害みたいなものも合併する、
いろいろですね、
いろいろですか、
はい、あの小さくても当然
小さくても
ありますし、
なるほど、分かりました、どうもありがとうございました。それでは第2部に続きます。